国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
まきちゃん、1月ももう終わりだよ。
本当だね。なんだかまだ正月気分が抜けてない感じがするんだけど。
僕もだよ。早く切り替えないといけないのにな。
うん。
でも切り替える間もなく、もうすぐまた長期休みに入っちゃうよ。
本当だね。春休みだね。
休みすぎだね。
このまま春休みに入ったらまずいよ。ずっとぼーっとして過ごしそうだよ。
それはダメだよね。
うん。
しっかりラジオの放送もやって、少しでも気を引き締めないと。
そうだね。よし、じゃあ早速始めよう。番組紹介お願いします。
はい、では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は、放送の法ではなく法律の法と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答をしてもらうコーナーです。今週の質問はラジオネームもりもりさんからの質問です。私はヘッドハンティングをされて現在の会社に勤めることになりました。しかし勤め始めて半年で、我が社にはあなたは合わないので3ヶ月後には辞めてくださいと急に言われました。納得できない旨を申し出たところ、契約の際に高額の給料を支払う代わりにこのようなことがあり得ること、3ヶ月の猶予があることなどを理由に拒否されました。前の会社を辞めて現在の会社に来たばかりで、3ヶ月では次の会社を見つけることは不可能です。このような場合、何ともならないのでしょうか、という内容です。大輝はどう思う？
でも契約書にサインしてしまった場合はやっぱりそれに従わなきゃいけなくなるんじゃないかな。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の竹中正史先生にお越しいただきました。竹中先生、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい、まず前提として、契約社員ではなくて期間の定めのない正社員ということを前提にしたいと思います。
はい、
まずこの3ヶ月後に辞めてくださいというのが、解雇の意味なのか退職を進めている意味なのかによっても変わってきます。
はい、退職を進めている場合はどうなのでしょうか。
その場合には従業員の方が退職を、それに応じて退職をするかしないか自分の判断で決めればいいと思います。
はい、解雇という意味の場合だった場合はどうですか。
はい、解雇については会社が一方的に雇用契約を終了するというものです。これについては民法上は2週間の予告期間を置けばいいとなっていますが、それでは労働者の地位が不安定になるということで、労働者を守るために民法について修正がかけられています。一つは労働基準法で30日前の予告か30日分の解雇予告手当を支払わなければならないという修正があります。
はい、はい、
そしてもう一つ、労働契約法において解雇というのは客観的なに合理的な理由を書いて社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を乱用したものとして無効というふうにされます。
もし解雇だった場合、これは無効になるのでしょうか。
はい、今言ったように解雇についてはまず合理的な理由があるかどうかが問題となりますので、この案件については我が社には合わないのでという理由なのでいまいちわからないので、まず解雇理由書というものを会社に要求することになると思います。で、我が社にはあなたは合わないということですので、まあおそらくその社員の人の能力を問題としているのではないかと思われます。
もし会社側としては能力がないと判断した場合の解雇だった場合は、それを取り消すことはできないのですか。
はい、一般的には会社が社員を雇うときには資格や能力があることを条件にはしていません。また仕事をしていく中での教育や指導によって能力の向上を図ることができますし、従業員の能力や適性に沿った人事配置を行うことができます。ですので会社側がそういった教育の訓練や配置転換など解雇を回避する努力をしなければなりません。
はい、
それをせずにした解雇というのは相当性を欠くというふうになると思います。
はい、ヘッドハンティングをされて入社した場合も同じなんですか。
ヘッドハンティングということですので、この場合、その人のある一定の能力というものがあると、でそれを前提にしてその能力に合った職務についてほしいと、そういうことで会社に雇い入れているものと思います。そういった場合は先ほどの一般論とは違いまして、当然その職務、その能力、その職務に応じた能力の発揮というものは期待されていますし、この相談者が言っているように高額の給料をもらっているようですので、その待遇に見合った成果を上げるということが期待されています。またヘッドハンティングされた従業員の側としても、そういった条件を望んで自分から転職している、ある意味ハイリスクハイリターンを覚悟で転職している、そういう事情があります。このような事情がある場合には当然ですね、能力がないということを理由とした解雇が認められる方向に行きやすくなります。
でしたら質問者の方はどうするのが一番良いのでしょう。
やはりまずこの質問者の人がこの会社で働き続けたいかどうかによります。先ほど言いましたように解雇が無効と認められる可能性も十分にありますので、居続けたいのであれば会社に残って一生懸命成果が出るように頑張るということになります。
は
い、
本日は岐阜県弁護士会所属の竹中正史先生にご回答いただきました。竹中先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@aris.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。はあ、法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は抑えておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい。
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか。
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
ぜひ聞いてください。
君たちちゃんと話したまえ。
牧野圭介の水穂シティディスカバリー。このコーナーでは朝日大学周辺のお店に取材し、感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や、実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々、あなたのも出しがない地域の一面を知って、もっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。さて、今回紹介させていただくのは、朝日大学から北へ900メートル、徒歩11分のところにある石橋さんです。大輝はこの店知ってる？
いや、初めて聞いたけど見たことあるかもしれないな。
本当に？
うん。でも石橋さんって何のお店なの？
うん、お好み焼きのお店だよ。
お、お好み焼きのお店か。
うん。
こんな近くにお好み焼きさんあったんだ。
うん。まあ僕も最近知ったんだけどね。
なんだ、そうなの。
うん。
じゃあ僕にも早く教えてよ。
わかりました。ではご紹介します。
はい。
石橋さんは県道23号線沿いにあるお店です。オープンされてから15年と長くこの地で営業されています。
あー、やっぱりあのお店か。
うん。先ほどお好み焼きのお店と言いましたが、お好み焼きなどの鉄板焼きの他に串焼きやお酒も置いてあるので、居酒屋さんのような雰囲気のお店になっています。
へー、鉄板焼きがメインの居酒屋さんって感じなのかな。
うん、メインかどうかわからないけど、うん、他のところよりも特化している印象はあったな。
おお、なるほど。
あと店内はそれほど広いわけじゃないんだけど、
うん、
常連さんや仕事終わりに来たような方々でとても賑やかだったよ。
なんだかいい雰囲気なのが伝わってくるな。
うん。朝日大生も昔からよくお客さんとして来るそうだから、年齢層は幅広いね。
ああ、そうなんだ。
うん。
じゃあなおさら行かなきゃ。そういえば、まくちゃんは石橋さんで何を頼んだんだい？
お好み焼きのミックスとモダン焼きをいただきました。
2つ？
うん。
またいくつも食べて食べ過ぎでしょう。
いや、いろんな魅力をみんなに伝えないといけないから仕方ないね。
また調子いいこと言って。それでお好み焼きとモダン焼きっていうのはどうだったの？
うん、まずお好み焼きから言うと、ミックスを頼んだこともあって、具材がたくさん入っていました。うん、豚肉やシャキシャキのキャベツ、プリッとしたエビが入っていて食感が楽しめるし、めっちゃ美味しかった。
へえ、いいね。美味しそうだ。
うん。
それじゃあモダン焼きは？というか、モダン焼きってどんなもんだっけ？
まあ簡単に言えば、お好み焼きに焼きそばの麺が入ったもんだよ。
ああ、そうなんだ。お好み焼きと焼きそばが組み合わさったなんて、量がすごそうだな。
まあ確かにボリュームあるね。大満足だったもん。
やっぱりお好み焼きとモダン焼きでは違いがあったりするの？
うん。見た目にそれほど違いはないんだけど、
うん、
麺が入っている分食感とかは違ってくるね。鉄板で焼かれてカリカリになって香ばしい部分と、もちもちの部分とかあって美味しかったよ。
うわー、食べてみたくなってきたな。
あと石橋さんではネギマもおすすめです。は
い、ほう、ネギマですか。
うん、石橋さんのネギマは他のところにあるネギマとはちょっと違うんです。
うん？鶏肉とネギは交互に串に刺さっているものがネギマじゃないの？
違うんだな。石橋さんのネギマはネギをお肉で巻いてあるものなんです。
それは面白いね。
うん、他のところではなかなか見かけないよね。
うん、
このネギマは石橋さんの中でも人気メニューだそうなので、ぜひ食べてみてください。
見た目も気になるから行ってみようかな。
うん、皆さんいかがでしたか？これからも僕が見つけたお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の水尾シティディスカバリーでした。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
大輝の法学セミナー。このコーナーは僕らが日頃から法学部専門科目で学んだり感心した知識をリスナーの皆さんにお届けして法律についての知識や関心を高めてもらうコーナーです。というのも法学部での勉強はインプットした情報をいかに自分の中で理解してアウトプットできるかが重要なのです。そこで僕らのアウトプットの場も兼ねてリスナーの皆さんにも僕らが学んだり関心を持った知識を知ってもらって法律に対する関心を高めてもらいたいと思っています。では今日は実行行為の意義と不作為反論の最後の部分に入っていきたいと思います。
じゃあ早速始めちゃってください。
はい、今日やっていくのは申請不作為反の成立要件について詳しくやっていくよ。
うん。
成立要件は2つあって、まず1つ目が作為義務違反、そして2つ目に作為の可能性と容易性があります。ではその1つ目の要件について作為義務違反から説明していきます。
はい。
作為義務違反とは結果発生の現実的危険のある中で作為義務に違反することを必要としています。例えば子供が溺死してしまった際に救助しようとしなかった全てのものが作為の殺人罪になるだけではなく、その子供を救助する義務のあるものにのみ成立します。
なるほど。
またこの作為義務についての発生根拠が3つほどあるのでそれぞれ説明していきます。
はい。
まず1つ目は法令です。例えば民法に基づく扶養義務や道路交通法上の救護義務など法令上の義務であれば、それに違反して被害者を死なせた者には不作為による殺人罪が成立します。
2
つ目は契約事務管理です。例えば保育園の保育所は契約により園児を養育しまたは保護する義務が発生します。最後3つ目は慣習条理です。まず先行行為に基づく作為義務です。例えば人を跳ねてしまった際に救護義務が発生します。次に管理者の地位に基づく作為義務があります。そして次は審議則上認められる作為義務です。例えばお店のレジなどでお釣りを多くもらってしまった際にはその分のお金を返す義務が発生します。最後に慣習上認められる作為義務です。山に登山に行った際に仲間が怪我をしてしまった時などは救護する義務が発生します。
なるほど。
今言った3つのことを形式三部類説というんだけど、現在はこれだけではなくて実質的に作為義務を検討する必要があると返されるのが通説となっているんだ。では次は申請不作為違反の成立要件の2つ目作為の可能性容易性について説明します。
うん。
刑法は人に不可能を強いるものではないから結果回避が不可能であれば不作為違反の実行行為性は認められません。例えば我が子が溺れている場合でもそもそも父親が近くにいなかったりあるいは泳げない状態にあるなどの場合には不作為の可能性はないとされます。
助けることができない状態にあってはどうすることもできないもんね。
うん、そういうことです。では今日はここまで。以上大輝の法学セミナーでした。
朝日大学情報コーナー
朝日 Now。 このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。それでは今日の朝日大学からの情報です。朝日大学法学部と朝日大学経営学部では 学生の状況を保護者の皆様へ個別にお伝えする機会を提供するため、毎年6月に保護者の皆様を対象とした教育懇談会を瑞穂市の朝日大学キャンパス内で開催していますが、本年度はなんと大阪、金沢、福岡、熊本の4つの地方会場において開催することとなりました。この懇談会は法学部学生の保護者および経営学部学生の保護者の皆様へ、両学部の日頃の教育活動内容や個別の学生の学業成績状況をご説明するとともに、大学生活全般について個別のアドバイスを行うための取り組みですが、岐阜から遠く離れた地区の保護者様には時間的あるいは経済的なご負担が大きいことから、参加を見合わせておられる方々がおられることを考慮し、これら遠隔地の中でも特に出身者の多い福岡、熊本、大阪および金沢を中心とした各地区へ本学教職員が直接赴いて教育懇談会を開催することで、より多くの保護者様への参加を促し、親元を離れて暮らす学生の生活状況を把握していただくとともに、本学の教育目標や学生指導体制に対する理解を深めていただくことを期としています。
またこれと合わせて2013年度すなわち来年度入学予定者に対しても、できるだけ早く大学生活に慣れ親しみ、充実した学生生活が送れるよう、学生生活などの案内や本学教職員と入学予定者およびその保護者が懇談する機会を設けることで、本学を取り巻くステークホルダーに対するサービス提供の機会とさせていただきます。本年度のこの教育懇談会の地方での開催予定をご紹介します。開催日時、場所は来週2月10日日曜日の午後1時半からは大阪会場として大阪ガーデンパレスにおいて、また同日の同時刻に福岡会場として八王子博多ホテルにおいて開催します。そして翌日2月11日月曜日の午後1時半からは金沢会場として金沢都ホテルにおいて、また同日の同時刻に熊本会場としてホテルニューオータニ熊本において開催します。保護者の皆様宛にはあらかじめ参加ご希望の有無を確認するために個別のご案内をさせていただいていますが、念のために本件のお問い合わせ先を申し上げます。朝日大学学事課の地方教育懇談会担当、電話番号 058-329-1079 までお電話にてお願いします。以上、本日は朝日大学法学部および経営学部の地方教育懇談会に関する情報でした。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由も、なぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく、僕はどうしたいんだろう。
そういえばマキちゃんは春休みどっか旅行したりしないの？
そうだな、せっかくの長期休みだし、うん、旅行はしたいと思ってるけどまだ具体的には決めてないな。大輝は？
もちろんしたいと思ってるよ、
うん、
あんなところやこんなところ。あ、そういえば
ん？どうしたの？
マキちゃんにまだ高山に連れてってもらってないよ。去年から行ってるのに。
そうだね、
今回こそは高山を案内してもらうよ。
まあ気が向いたらね。
まためんどくさそうな顔して、無理やりにでも押しかけてくかね。
厄介な観光客だな。
牧野圭介の高山シティディスカバリーも期待してるからね。
仕事増やさないで、本当に厄介な観光客だ。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-view.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは高山に旅行に行きたい大輝と、
仕事が増えて憂鬱な牧でした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。
また聞いてね。それではバイバイ。